ゲーム出た当初は本当にそこまで人気なかったんですけど、
うん、
いざアニメが始まったってなったら、
はい、
そっから火がついてもうゲームも瞬く間に売れるようになっていた作品ですね。
あ、それは、ね、アニメの方が牽引した感じですもんね。
そうですね、はいはいはい。
で実際当時のちょっとまあ同人事情を少し紐解くと、
はい、
やっぱりね分野というか稲妻イレブンの、
うんうん、
女性向けのサークルって結構ありましたし、
うんうんうん、
もう
一応まあ中学生なんで、
はい、
そんなにおえっていうのもありますけど内容的にね、
うんうん、
はい、男の子同士のね、
こう
イチャイチャラブラブみたいなのがね、うんうん、たくさんあったのも、うん、実際人気のバロメーターとしてはかなり数がありました。関連商品もだいぶ出てましたもんね。
あ、めちゃめちゃ出てますね。
はい、
はい、
でそうですね、信天野先生の原作というかコミック版ですかね、
はい、
これはまあほんとね児童向け漫画としてはものすごい出来がいいです。
あ、
一回読んでみてください。すごいですから、
うん、
遠藤くん丸顔で結構ボッコボコにされるんですけど、
はい、
アニメとはやっぱ違うんですよ展開が、
うんうん、
でもね、ああこれは稲妻イレブンだと思いますから。
あ、
最終的に何ていうかね、アフロディ君なんか本当悪役してますよ、
うんうん、
ちゃんと悪役してます。
あれ以上に悪役するんですか。
ええ、もう僕はそう感じましたよ。ダーさんの主観ですからね、これね。子供向けアニメって本当ね、一回絵で判断せずに、
はい、
やっぱ内容で判断するとこんなすごい珠玉というか宝石みたいなのが出てくるんですよ。
うんうん。
稲妻イレブン。
はいはい。
まあ、確かにもう絵柄だけで見たら絶対もう手も出さないだろうなって作品であると思うので。
はい。
僕がたまにね、あなた方のツイキャスで、
はい、
レゴ忍者って言うでしょ、
はい、
はいはいはいはい、
レゴだレゴだって言うじゃないですか、
うんうん、
レゴもほんとね完全にアメコミですからあれ。
いやでも、うんうん、あの作品はそうですね、
内容がほんとにアメコミなんですよ、うん、
はい、
だからそのレゴでやってるから面白くないって思われるかもしれませんけど、物語ものすごい骨太ですからね。可愛い女の子出ないって言われたら仕方がないって思われると思いますけど、それはごめんって言うけども、
うんうん
うん、
そうですね、結構もうストーリーだけを見ていくと結構ね、そのキッズアニメって言っちゃいますかね、なんだよキッズアニメかよみたいな感じで思われがちかもしれないですけどね、
はい、
結構ストーリーしっかりしたもの多いですからね。
うん、
キッズアニメの方がめちゃくちゃストーリーしっかりしてますよ、ブレてないから。
ああ、なるほどなるほど。
深夜帯のアニメってブレてる時があるんで、
うんうん、
なんだこれってなる時があるんで、もうちょっと僕も一応4話ぐらいまでは見るんですけど、
はい、
その4話ぐらいから物語ってこう出てくるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ですか、
うんうん、
そこまではなんとかしてみますけども、なんかねその先どうなるのかなってなった時に、
うん、
辛いのもありますからね。
ああ、なるほどなるほど。
まずはですよ、キッズアニメに向けて偏見、まあ、取ってくださいとは言いませんけども、
はい、
見てみてください。
そうですね、僕正直僕もその最近はそこまでキッズアニメ見てないですけど、一昔前とか若い頃は本当にほぼ全部見てたんじゃないかぐらいの勢いで見てましたから。
もうね、夕方の時間帯のアニメーションは、
うん、
アニメーションの方がストーリーは割にしっかりしたものが多いですよ、ちびっこに見せるために。
ああ
、うんうんうん、まあそうですね、とにかくね演出がおかしいのはいっぱいありますよ。
まあまあまあそこはね、うん、
キッズアニメなんで演出がおかしくないと見ないですからね、派手じゃないと見ないですからね、
うんうんうん、
ですよね、
はい、そこを飲むしかないんですよ。むしろこんなのないよっていうふうに言っちゃうと、
うん、
その世界全否定ですから。
そうですね、
そうですね、うん、
全否定の結果が見ないという結果につながりますからね。
うん、見なくても別に死にましませんからね。
そうですよね。
出た名言が。
アニメは見なくても死なないけど見すぎると死んじゃうからでテレビを離れて見た離れて部屋を明るくして見てくださいって美少女が言うでしょ言う通りにしてますかっていうことです
なるほど
ちゃんと休憩もしてくださいって言ってるでしょやってますか翔さん
あれですよ本当に明るくして見ないと俺疲れちゃうんで
そうでしょ、
はい、
もう疲れてるって単語が出てる段階で見すぎなんですよ止めませんけど
いやまあそうっすねここ最近この番組やり始めてからは確かに見るようにしてますでも1日あたり、まあ、3,4 本ですかね今はだから1時間ぐらいですね全部で1日あたり
1時間で4本見るんですか
倍速で見てるんでだから
いやいや、はい、
ずっとかじりついて見てるわけじゃなくてなんかその茶碗洗いしながら見てるとか
うんうんうん、
そういった感じなんでテレビ画面にかじりついてとかもう本当に目の前で1メートルの距離でとかっていうのを 見たりはしないです
ダーさんねちょっとね翔さんが心配なんですよ
なんでですか
いや昔のダーさんが重なるからです
同じ道をたどる恐れが
っていう感じいやいや同じ道をたどることは多分ないと思うんです、
うん、
ただ見方の状態が似てるんで好きなのを何回も繰り返してたりだとか、数こなしてたっていう。
なるほど。
僕も今まで見た、その数っていうのを思い出してみても、
はい、
やっぱ頭おかしいなっていうぐらい数見てますから、シリーズを。
おぉ。
で、途中で、なんかね、キッズに行っちゃったんですね、僕。
うんうん。
うん。
こっちの方が面白いと思う。
はい。
設定を、飲まないと設定をちゃんと調べないとわからないっていうものじゃなくてあるものがそうですよっていうふうに見せていくので、
はい、
うん、
キッズアニメってね、
うんうん、
そうですね、
はい、それだけでわかるんで、
はい、
前出したのは3回ぐらい前に戻ったらわかるっていうものではなく、
はい、
3回ぐらい前の話を引きずってるっていう感じですよね、
うんうんうん、
時々深夜帯のアニメで、
はい、
いきなり設定出されても分かりませんっていうのがたまにあるでしょ
はいはいはいはい、ありますね。
あ、そういう設定あったんや、みたいな。
うん。
で、あとはそうですね、原作の小説読んでくれ、みたいな。すごい広いのがあるんですね。
はしゃぎがあるっていうか。
そうそうそう。あれがないんですよ。
そうですね、
はい。いちいち細かく説明をしていくんですね。
細かくじゃないです。山盛りしてくれるんです。
あ
ー。これこういうことだからっていう。
だからもうそう最初にこうドーンって
そう
山盛りでご飯が来てそれさえ食べちゃえばあともう大丈夫だよってことなんです。
稲妻イレブンを3つで説明しろって言ったら、
はい、
必殺技超次元王道ストーリーこれで十分です。
うんうんうん、
なるほどなるほど。
そうだ、
はい。じゃあ例えば他のもそうですねなんか出てこないや。何か説明してくださいって言ったら3つで説明してくださいって何か出ます？
何か他の作品でですか？
はい。
そうですね。何かすいません、ちょっとあまり考えてなかったんで今スパッとは出てこないんですけど
大丈夫です、死にませんからはい。こんなねすごい面白い作品ね埋もれさしとくには惜しいですからね
うんうんうんうんうん。
今日なんかすごいね楽しかったですよ。
本当ですか？いやいやいや、もう僕もダーさんが楽しんでいただけたのなら
いやいや僕はウラキングさんが楽しんでもらえたら、
ああ、もうめちゃくちゃ楽しかったです。
ただ翔さんごめんね。
いやもう絶対いいんですよ大丈夫です。もうこの作品を取り上げるぞってなった時点でこうなることはもううすうす予感できてたのでそれでも俺自分的にはだいぶ頑張ったと思います。
もうすごい頑張ったと思います。
十分仕事はしてくれたと思うんです
よ。してくれました
、はい、
やっぱりついていこうとは頑張っていましたし、であと中には引き込まれる設定のキャラクターだとかもいたんで、
うんうんうん、
なんだろう、マイナスからゼロにはなったと思います
ああなるほど。いや、いいぞ。フラットになってくれたなら、じゃあもう見た時にあとはもうどっちに触れるか、見る準備ができたっていうことですよね。
うんうんうん
見てだから全然最初はもうね、これを ね、この回始める前は全然。
ブラキング、もうよせ
っていうことですよ。
あの、気になる、気になったキャラクターのシーンだけは、ちょっとチェックしてみようかなとは思いますけど。
吹雪くんね。
うん、1から10までは全部はっていうのは考えてないです。
あの、吹雪くんと、誰だっけな、やつは。染岡くんの絡みと、
はい、
それから、風丸くんが脱退する時の闇落ちのところは、ぜひ見てください。これをおすすめですから。
そうそう、その闇落ちの部分はちょっと気になったんですよね。
はい、でね、この闇落ちの時に、遠藤くんが今までの遠藤くんじゃないメインが出てくるんですよ。
うんうん。
あの、俺が一生懸命引っ張ってきた、でもそれによって傷つく人がいるっていう、
うん、
それを飲んだ後の成長がすごいいいんですよ。
うん
うんうん。
で、これをね、内田純子さんでしたっけ？大丈夫。竹内
純子さん。竹内、はいはいはい。
竹内純子さんだよ。
ナルトの声でね、おなじみの。
はい。
うんうん。
が、すごいいい演じ方をされてるんです。
うん。
うん。
あの、鳥肌立ちますよ。
おお。
いや、あれはいい演技でしたね。
ふぶきくんもね、宮野さんなんで、空中に浮いてるシーンとかすんごいいいですよ。
うんうんうんうん。片身のマフラーあるんですけど、
はい、
ふぶきくん。こうね、アツヤのことも受け入れて、
うん、
覚醒するときにこう、巻いてたマフラーを空中でファサーって外すんですよ。
はい。
外して、髪型がいい感じに変わって、
うん、
覚醒ふぶきくんになるんですけど、あのシーンいいですよ。はい、
おお。で、覚醒ふぶきくんの時に、アツヤとシロの中途半端なとこ行くんですよね、これが。
そうそうそう、はい。
半分半分みたいな。
うん、うん。
で、君はどっちなんだいって、どっちだろうねっていうね。
そうそうそうそう。もう
これ、ゾクッとしますよね。
宮野さんのいい声で言ってくれるんで。
そうです。ヒロインちゃんたちも結構魅力なんですけど、それを語ると多分夜中までかかるんで、
は
い、
そうですね、
やりません、やらないです、はい、これはもう僕とウラキングさんで勝手にやりましょう。
そうですね、そうですね、もう個人的に
個人的にね、
はい、
2人でねやりましょうね、はい、あの帝国学園のね、佐久間くんもね、なかなか楽しい子なんですよ。
佐久間くん、
あのね、眼帯つけてる子なんですけど、
おう、このね、
いい子、
眼帯がね、割れて目が赤い目が出るのがね、結構中肉臭くていいですよ、うん、でね、帝国学園のね、あのゴールキーパーもね、結構いいんですよ、
ね。ゲンオー君いいですね。
ね、
うん、
あれはキャプテン翼の、誰だっけ、あの子。
若林
じゃない方。
若島津。
そっちです。
ああ。
あれのオマージュですね。なぜか目に傷があるっていう。
うんうん。
すごいんですよ。中学生なのに、どんな人生を送ってきたんだっていう子がいっぱい出てきてますね、これね。
うん、ありますよ。
最後にちょっと聞きたいことがあったんですけれど。
はい、どうぞ。
これ、いろんな中学校出てくるじゃないですか。
はい。
なんかその各学校ごとに、例えばカウンターサッカーを得意としてるだとか、あと、ポゼッションサッカーが得意だとか、そういったその特色とかってあったんですか？
アニメでも。
まあ一応、ありはしますよね。
一応あるんですけど、全部必殺技に食われる感じですか？
いや、そんなことはないです。
あ、ないですか。
ちゃんと、ゲームはちゃんとね、してます。
はい、サッカーしてまして、ちゃんとその、
サッカーしてます。
あ、よかった。
フォーメーションに合った動きもするんで。
あ、そこはね、サッカー好きな、
うん、
裏キング、サッカー好きな翔さんが、
はい、
ちゃんとね、あ、なるほどなっていう風な戦い方しますから。
よかった。サッカーは、ちゃんと基準はサッカーなんですね。
はいはいはい。
あと、合ってるんですけど、
うん、
その、サッカーのフォーメーションはちゃんとサッカーしてるんですけど、そこのパスのつなぎが必殺技だったり、突拍子もない、すごい設定が絡んできてるんで、多分それが飲めないと思います。
なるほど。
大きすぎて飲めない。
そっか、それがネックなんだよな、やっぱどうしてもな。全部その魅力的なストーリーだとか、登場キャラクターだとか、うわ、それはちょっと気になるなってところも、全部その試合のその特殊設定で全部水に流されちゃう感じがどうしてもしちゃうので、そこをなんとかしたいですね。
ああ、なるほどね。その、本来のサッカーの戦術的な動きとか、
うん。
そっちを求められるとなると、うん、
いや、変な話あるじゃないですか。5-4-1 みたいなフォーメーションで、1のフォワードだけがものすごい得点力も足も速くてトップエースなんだけど、他の奴らド素人ばっかりで、なんとか守って、そいつにロングパスやって、あと沈めてもらうカウンターサッカーが得意だとか、
はいはい、
そういったチームってやっぱりあるじゃないですか。
ね、そのあたりはねちょっと僕わからないんですけどもあのちょっと詳しくはわからないんですけども、
はい、
あのね全員サッカーっていうのをやる沖縄チームがいるんですが、はい、そのねみんなねなんていうかねその中のエースストライカーっぽい子が音楽をチャカチャカチャカチャカやってて、で冷静な木戸くんがですよ、
はい、
その試合だけトゥンクトゥンクトゥンクトゥンクトゥンクっていう呪文を唱えるっていうのがあって、
そうリズムで動くようなサッカーをするんですよね。
そう、音楽大好き、踊るの大好き、
そう自分たちのチームもそのリズムに合わせて動かしますし、相手チームのその動きのリズムに合わせてディフェンスを崩したりとか、オフェンスを崩したりとかっていうのをするチームなんですよ沖縄は。
はい、その中に特殊なキャラがいて、水泳のフィンと、浮き輪と、ゴーグルと、シュノーケルをつけた子が、すごい速さで走っていく。
なるほど。
それを飲めるか飲めないかです。まあ、ただ単に、そう、必殺技っていうのはファクターですよ、要素ですよっていうだけなので、基本サッカーやってます。
ああ、なるほど。
うん。だからそこがケレン味の強いところで、様式美で出てくるんですよ。
はい。
なんていうかな、そうですね。アイドル漫画で、アイドルアニメで例えると、ちゃんと正統派努力して、スターダムに駆け上がるラブライブ。
はい。
ね、で、もう入学した時からアイドルが約束されていて、そこで、電脳空間に入っていって変身して、パフォーマンスをやる、アイカツ。はい。ゲームの世界に最初、ゲームの世界に、着せ替えのカードで入っていって、得点を競っていって、神アイドルになる、プリパラ。これぐらいの差があると思うんですよ。でも、他の人から見ると、これはアイドルアニメですよねってなるでしょ。
まあそうですね。
ああ、なるほど。くくりとしては。
一般的にはそのくくりでまとめられちゃいますね。
はい、
うんうん。
で、ちゃんとサッカーやる、恋する。
はい。
ちょっと突飛な、ちょっと突飛なサッカーをやる、キャプテン翼。
はい。
はい。もっと突飛なサッカーをやる、なんだっけな。稲妻イレブン。
はい。
うん。
サッカーアニメですよね。
なるほど。
そうですね。うんうんうん。
同じです、
はい
うん。
どの年齢層行きますかっていうことですね。
ああ
、はい、そうですね。
でも、これもう一つの見方から、もう一つの見方しますよ。
はい、
ファンは自分たちの、自分たちのフィールドでファン活動するじゃないですか。
はい、
同じことでしょっていうこと、
うんうんうん。
変わらないんです、これって。
なるほど。
はい、そうすると受け入れられます、キッズアニメ。
ああ。
うんうんうん。
なんか、翔さん遠く行ったな。
まあ、うん。そうですね。そういったくくりで大きく見ると確かにサッカー漫画ですね。で、うん。なんてコメントしたら俺みんなを傷つけないでコメントできるんだろう。
いいんですよ。
いや、いいんですよ、全然。
いいね、いいんですよ。
うん。
多分ですけど、好きにはなれないと思います。お二人ほどのめり込めないと思います。
のめり込んでないですよ。僕はのめり込んでないですよ。
残念ながら、ね、ちょっと、個人的にはやっぱりまだ引き込まれきれてないので、
大丈夫です。
まだサッカーアニメだとか、あと登場人物魅力的だとかっていうところだけは引き込まれますけど、ちょっとやめますわ、これ以上。もうディスリーになっちゃう、もうダメだ。
いや、いいですよ。僕たち、多分、ウラキングさんも、僕たちも、言われるのは当たり前だと思ってますから。
はい。それはもう、そうですよ。そこはもう。
だって、稲妻イレブンっていう特殊なものを出した時点で、好き嫌い分かれるんですから。
うん。
大丈夫です。
わかりました。
閉じてください。
はい、それでは、本日稲妻イレブン収録させていただきましたけれども、
はいはい、
まあ、すいません、本当にショーはなかなか参加できず、 努力はさせていただこうと思ったんですけど、やっぱこう飲みきれないところもありまして。ただお二人はどうでしたか。まずゲストで参加いただきましたダーサンさん、楽しんでいただけましたでしょうか。
いやーねー、まだ足りないですね。
ああ、やはり、
はい、これ、うん、稲妻イレブン GO っていうのがあるんですよ。
はい、
ね、
僕これね、ちょっとね、僕は逆にね、翔さんにガバガバ飲ましたような気がするんで、翔、
はい、
さん、正直なとこちょっと辛かったでしょ。
正直なところ、そうですね。
わかった。うん、ね、でもね、キッズアニメを嫌いにならないでください。
なんか、どこかで聞いたことあるな。
ありがとうございます。ありがとうございます。やらせてくれてありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。そうか。まあ、で、こういった形で今まで取り上げたくても、なかなか、ショートの二人だったら取り上げにくかった作品だったともあるんですけど、ウラキングさんもいかがでしたか、はい、今回は。
いや、もう僕はもう、ただただもう、楽しんじゃったっていう、一言ですね。
ああ、それはよかった。
もう、なんか、本当に、周りのことは気にしてなく、もう、ショウさんには本当に申し訳ないの一言なんですけど、
いえいえ。
もう自分、もう、自分で一人で、楽しんじゃったなっていう。
うんうん。
それだけですね。
ウラキング君は一人だけで楽しんでたのか、俺と一緒にドリブルしてたのが気づいてないのかい？
いや、もちろん気づいてますよ。二人でワンツーの出し合いじゃないですか。
そうですね。これ本当ね、聞いてるリスナーさんかね、アニメカフェのファンの方に本当俺は申し訳ない。
とんでもないですよ。
今までのそのアニメカフェとはもう毛色が違ったなと俺は自分で思うよ。ごめんね、本当に。
これがまたそのアニメカフェの新たな色に加えられたっていうのが、う
ん、いや、ま、だってさ、だってさ、
幅が広がっても僕はもう嬉しい、うん、嬉しいの一つです。
いや、だってさ、ね、鋼の錬金術師やったりだとか、
はい、
ね、ものすごく考察してるのに、もう僕は勢いだけじゃん。まあ、稲妻イレブンの作品自体も勢いしかないんだけど、
うんうん、
まあ、それでね、だいぶ一応なんかもう言いたいよっていうのが先に来て、
はい、
ね、駆け足で進みましたけども、
はい、
まだまだね、稲妻イレブンの中には珠玉のエピソードあるんで、機会があったら見てください。
はい、
これ大事なこと言いますよ、うん、アニメは見すぎると死んじゃいますから。
はい、
はい、はい、
ね、それとやっぱり少し離れて明るいところで見てくださいね。
はい
はい、
わかりました。
はい、もう最後にダサンさん、ぜひご自身の番組の宣伝もしていっちゃってくださいよ。
はい、ですね、じゃあさせていただきますけども、
はい、
はい、月1回おっさんが昔のファンタジーモンスターの話をする番組っていう番組をやっております、配信しております。
はい、
はい、メンバーがね、メンバーの平均年齢が42歳強っていうね、そんなポッドキャスターを集めてやってます。
はい、
どんな話してるんですか。昔のファンタジーモンスターの話をしております。
はい、
もしよかったら聞いてください。おじさんばっかりの昔話なんで、若い方には合わないかもしれない。はい。で、それでも来るんだったら僕たちは来る人を拒まないよ。
はい。
はい。
ありがとうございます。ぜひこの配信分のブログの中にもリンクは貼らせていただきますので、そちらから簡単にアクセスできるように作らせていただくんで、興味のある方はぜひアクセスをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に今日はゲスト出演いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそ。
それではお送りいたしましたのはアニメカフェのショート、
ウラキングと
サッカーたまにやろうぜダーさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おまけだよ、ゆっくり聞いていってね。
ね、ショーさんどうでした。
いや、正直言いますよ、
はい、
はい、
マイナスからゼロにはなりました。ただプラスにはなる余地がなさそうです。
うん、それでいいと思います。
一部登場キャラクター魅力的だと感じましたし、あと、うん、ストーリー面でもその闇を映る部分だとか、その人物関係の中での葛藤といったものも、うん、すごく人間味あふれるストーリー展開だったので、すごく引きつけられるものはありました。
おー、なるほど。
ただそれの全てがファイアトルネードされました。
なるほどね。
一掃されたってことですね。
一気に3点決められてもう戦意喪失ですね。
でその3点決められても逆転するかもしれない、最後まで諦めないが遠藤くんなんですよ。
ああなるほど。
そうそうそう。
ブラキングさんどうでした？
いや僕はもうただ単にもう大好きだった作品をこうやってダーさんをお招きすることで話せたんで、もう僕はただただもう気持ちよく話せたなっていう、それだけですね。
もうね、途中でね、ほんと翔さんのヒットポイントがゼロになるのが見えたんで、まあもう寄せとかね、言わせていただきましたけど、やっぱね、いいですね、それともあなた方コンビはね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
正直言って、ダーサンさんからこうやって提案いただかないと、もともと、ウラキングさんはこの作品大好きだってことを知ってたので、うん、いつか取り上げたいよねっていう話は上がってはいたんですよ。ただ、二、はい、人でやるのは絶対無理って、ウラキングさん一人でプレゼンをするのは難しいってことで、誰か話し相手が欲しいっていうのを考えていた中で、ツイキャスでのご提案があったんで、
うん、
すごくウラキングさん本当に喜んでいらっしゃったんですよ。
本当にね、ちょうどその、稲妻イレブンの下りの話を僕ら二人でその、話した直後にツイキャスをやって、うん、で、そこでダーサンさんからこうやってアプローチをいただけたんで、
うん、
これはやったな、もう、鉄は熱いうちに打てじゃないですけど、
はい、
今を逃したらないなと思ったんで、
うんうん、
まあね、これね、翔さんは、いわゆる、あれじゃないですか、普通に、
はい、
生活されてきて、
はい、
何年か前からアニメを見出したっていうのを聞いて、
はい、
で、ウラキングさんはウラキングさんで、ちょっと、うん、まあ、ざっと、いろんな、いろんな、ざっと SNS の経歴をざーっと見させてもらったときに、ひょっとして、やれる人だっていうのが僕の中にポンとあったんですよ。
ああ、なるほど。
で、キッズでも、いろんなキッズのスタイルがあって、
はいはいはい、
本当に普通の大人が見たら、これは本当クレイジーだっていうのがあるじゃないですか。
うんうんうん。
サンリオのね、一部のやつとか。
ああ、あえて何とは言いませんけど。
言わないけど、はい、ね、赤ずきんうさぎのことですけども、
ね、これ多
分。赤ずきんうさぎっていうのは、一応設定でね、子赤ずきんですからね。
はいはいはいはい。
で、黒ずきんの黒みちゃんって出てくるって、おっと。はい。ね、その子もいるんで、
うん、
ね、ナスのバク君もいるわけじゃないですか。でも内容的にはすっごいクレイジーなんですよ。
うん、
そんなのもあり、うん、で、ちゃんと子供たちにストーリーを見せたいっていう王道ストーリーなんですけど、ちゃんとおもちゃを売らないといけないっていうね、使命がある、うん、反則アニメ、ほぼ反則アニメなんですけどもね。
うんうんうん、
その中でも、やっぱちゃんとした、ストーリーを追っかけてるものもあるんで。
はいはいはい。
で、これはひょっとしてと思って提案させてもらったら、やっぱドンピシャでしたね。
いやー、そうですね、本当に。あそこでもし我々がツイキャスしてなかったら、今こうして実現してなかった可能性もなくはないですからね。
そうですね。うん、それは間違いないと思います。
うん。
多分つついたと思いますよ、僕それでも。
まあ、いずれはなったかもしれないですよね、こういう形に、
はい
うん。なったと思いますけど、でもこんなに早く実現できるとは思ってなかったんで。
うん、ただ、そうですね。やっぱり、好きなアニメのジャンルっていうのは人それぞれなんで、
はい。
それ以上は、やっぱ、おすすめしても合わないっていうのはあるんですよ。僕もおすすめされても合わないものもありますからね。
そうですね、はい。
はい。ね、突然ね、翔さん。
はい。
ガンダムエイジ面白いよって言われても。
ああ、うんうんうん。
ってなるでしょ？
いや、見ましたよ、一応あの作品は。
あ、見ましたか？
見たんですけど、
ああ、
さすがレベル5だなと思いましたもん。
はい。そのさすがレベル5だなが作ってるんですけども、
はい。
うん、
はい、この稲妻11。
そう。
はい、
じゃあ、ごめんなさい、正直言いますよ。稲妻11見なかった理由。うん、レベル5だからですよ。
そうですよ。
うんうんうん、
あ、そうですか。
はい、レベル5の作品に毛切れしたのは、白騎士物語ってゲームがあったんですけれど。
ありましたね。はい。
はい。
あれは、まあ、そこそこ楽しんだんですよ、
うんう
ん。楽しんだんですけど、あれでレベル5に嫌気がさしたんです、
うん。
で、それから作る作品の中で、特にそのガンダムエイジ、
うん、
ただのパクリじゃねえかと。
お
お
う。うん。初代からゼータ、ダブルゼータまでをもじって、挙句の果てに逆襲のシャアまで入れて、それをなんか100年の物語だとかって言って、48話でまとめようとしたと。
うん、
ね、それで世代、16話ごとに世代交代して、で、挙句の果てに最初少年でまだね、若々しく熱のあったフリットが、最後なんだあのクソジジイはと。
うん。
あんなストーリーを描かれてですよ。
うん、
唯一かっこいいと思ったのは、アセムの、海賊版の機体だけですよ。
ダークハウンドだけ
ですよ。ダークハウンドだけですよ、実は。はい。唯一それだけ。あとは、エイジ FX がギリギリセーフかなぐらいで。
ああ、なるほどね、
うん。それぐらいしか許せるところがなかった作品で。
うん。
うん。もう、それを見て、あ、ダメだと。俺はもう、この会社が作る作品多分見れねえなと。
うん。ああ、なるほど、ね。うん、
はい。で、まあもちろん、エイジが始まる前にイナズマイレブンやったと思うんですけれど。
はい。うんうん。
その、イナズマイレブンがたとえサッカー漫画であろうとも、
うん、
見る必要がないというふうに自分の中で決めてしまったんですよ。
うん。
もう、その時点でいろんな悪評を聞いていたので。
うん。
これはサッカーじゃねえと。
ああ、なるほどね。
超次元だからね。
だから、正直この企画になった時に、はい、まあ、ウラキングさんが楽しかったら、ダーサンさんが楽しんでいただければ、それで越したことはないと、それ以上のことはなくて、ショーは2時間録音係に徹底すれば、それで丸く収まると、いうぐらいの覚悟で今収録に臨んでました。
うん。おお。
よく耐えた。褒めよ。
ごめんなさい、これが本当の正直な感想です。
うん、いいです。
はい。
問題ないです。
ディスり混じってて申し訳ないんですけれど。
それはディスりではありません。あなたの感想です。
あ、
ディスってないです。
よかったです。ありがとうございます。
ね、ディスりっていうのと感想は違います。はい。なんか悪いことを言うっていうふうに言うのがディスりだって思われても、
はい、
それは感想なんだから、正直な感想なんだから、自信持って言えばいいです。
ありがとうございます。
うん。問題ないです。
うん、
で、それを踏まえた上で、
はい、
それを、その悪評も飲むのが、キッズアニメの好きな人なんですよ。
なるほど。
実際ね、これね、稲妻イレブンの、稲妻イレブンの作り方と、ガンダムエイジの作り方はほぼ一緒なんです。
うん、ああ、なるほどね。うん、そうですね。
お、ブラキングさん。じゃあ、ちょっと、ここで、説明を。いや、感じたことを言ってください。
感じたことですか。
はい。それを聞いて。
そうか。なんて言ったらいいのかな。もう本当に、良くも悪くもその、ストーリー的に言っちゃえば、テンプレートの塊じゃないですか。
あ、そうです。
どちらも。
はい。
それを、あとはその、テンプレートっていうその、素材を、どういう風に演出等で味付けするかの違いだと思うんですよね。
うん、そうですよ。
もう、イナズマイレブンだとその王道の熱血。
はい。
熱血スポコンストーリーっていうのを軸に必殺技であったり、
うん、
あとはそのちょっとした人間ドラマであったりとかっていう部分で味付けをしていったで、そういう稲妻イレブンっていう作品を作ったのかなっていう、
うん、
まあエイジで言っちゃえば、
はい、
もうその機動戦士ガンダムからのその、
はい、
宇宙世紀シリーズ、
はい、
っていうものをベースにそれこそ世代交代っていう部分も、
うん、
を調味料で加えてっていう部分で作られたのがエイジなのかなっていう感じですかね。
うん、はいはいはいはい、
うん。
これね、僕のおじさんの見方では、これね、ガンダムエイジに関して言うんですけども、ガンダムエイジと稲妻イレブンが似てるっていうのは、まあ一応ね、一人のおじさんの物語なんですよ。
ほうほうほうほう。
フリット君の、まあ、人生なんですね。うんうん、
はいはいはい。
で、もう一個は、遠藤家の物語なんですよ、ある。
ああ。ああ、なるほど。
遠藤家の物語ですよね。だから、うんうんうん、大輔さんっていうおじいちゃんがいて、
はいはいはい。
遠藤くんのお父さんは、飛ばして、
うん、
遠藤くんになるわけですね。
うんうんうん。
で、今度は遠藤くんの弟子の話になりますよね。
はいはいはいはい。
で、この後、語られてないですけど、
うん、
遠藤くんにひ孫がいるんですよね。
いますね。はいはいはい。
はい。これ語ってないですけど、
うんうん、
この物語がずーっとサッカーというもので、そのお話の中に、まあ、ゴーの話がちょろっと出るんですけど、
はいはい。
お話の中にタイムトラベルが出るんですね。
はいはいはいはい、出ます。
突拍子がないでしょ、これ。サッカーなんですよ、これ。サッカー漫画、サッカーですからね、サッカーアニメですからね。
はい。
はい。で、偉人と、合体して必殺技ができるっていう話なんですけど。ちょっともうこれ、聞き流してくださいね、これ。
わかりました。
はい。で、この後、また、宇宙に出るじゃないですか。
はいはいはい。
で、宇宙に出て、宇宙の悪と戦いますよね。
はい。
ね、これ大雑把なところから言うと本当にテンプレがいっぱいあるわけですよね。
うんうんうん。
その中でチョイスされたものっていうので、その当時ガンダムになかったものを作ろうっていう、ガンダムをぶち壊すっていう話だったんですよ、エイジは。
うんうんうん。
だからエイジができたんです。
ああ。
ただエイジの小説版はすんごい出来がいいんですよ、これ。
ああ、そう聞きますよね。
エイジって小説出てるんですか？
出てるんです。これ読んだ時に、なんでこっちをやらなかったのかなと思ったんですよ。もんなすっごい出来が良かったんですよ、エイジも。ちゃんと説明してるし、
うん。
なぜこうなったかも説明してあるんですよ。
うんうん。
で、ガンダムが、ガンダムエイジはキッズアニメだっていう風に僕があれを言わないのは、
うん。
あるものだけで説明がつかないからなんですよ。
ああ、なるほど。はい。
でもね、よく見てたらすんごい練られてるんですよ。モビルスーツのこういう風な、形のものが出てきた。
うん、
うん。まあ、ガンダムで突拍子もないのはね、コロニーの中に縦にモビルスーツが入れる湖があるっていうことがすごいんですよ。
ああ。はい。
そんなもん飲まないといけないんです、キッズアニメだったら。でも納得させてくれよって納得させてくれないからね、エイジはね。
往年のガンダムファンというか、普通のガンダムの好きな人にとっては、その、理屈に合わない設定がありえないんですよ。だから、キッズアニメ風潮に作られてしまったエイジは、酷評されたばっかりなんですよ。
だからここがね、ガンダム UC 原理主義者と、SD、新薬とか SD を認められる人の境界線になるんです。
でもエイジ、その、認められる人側に入れます？
僕は入ってます。なぜなら SD を認めるからです。あれはガンダムじゃないよ、子供向けガンダムだよっていうふうに言うやつがいるじゃないですか、
SD。はいはいはいはい。
ね、それ、ガンダムだもん。ここなんですよ。
そうかそうか。
ちっちゃいガンダムが認めれるか認められないかですよ。
うんうんうん、
ああ、なるほど。うんうん、
ここ僕僕も昔、原理主義者だったんです。
うんうん。
はいはいはいはい。
でも、その原理主義者を、外そうとして、いろんな試みがされたんじゃないですか。Gガンダム面白いですか、翔さん。
そうですね。うん、
面白いか面白くないかで言ったら面白くないんですけど、
はい。
許せますなんとか。
ね、
うんうん、
X 面白いですか？
X は面白いですね。
あれ、勇者ガンダムですよ。
まあ、
うん。勇者ガンダムか。なるほど。
フレイムガンダムですよ、あれ。
うん。
各ある、いろんな種類あるガンダム作品の中で、
うん、
トップ5には絶対入らないんですけど、G も X も。
うん。
まあ、うん、とりあえず許せる範囲のガンダムかなと。
うん、理屈に合わない、ダブルで、はい、ウィングで
、
はい、ヒーローが爆発しますよね。
はい。
ね。うん痛いぞって生きてるんですよ。許せますか？
そうだ。なんかそうやって言われるとちょっと不安になってきたな。
うん。これね、僕が言われたことなんです、全部。はい。
今までは、
うん、
それが、そういう設定なんだって思ってたので、疑うことがなかったんですよ。許せるか許せないかで。
うん、
今言われて、改めて言われてみて、何回自爆して生きてんねんっていう。
そうです
よ、うん死ぬほど痛いで済んでますからね。
うん。その辺の兵士とか、どんどん死んでいくんだぜっていう。
そうでしょ？あと、うん、パイロット補正が異常でしょ？
異常ですよね。
うん、
理屈に合わないじゃないですか。
うん。確かに言われてみれば、もう今、理屈に合わないって思いました。
うん。刹那さん、最後、映画版のラスト、
やめてやめて
ほらほらほらほら、翔さん、足元がぐらついてんぞ。
ぐらつ、でも、今、ダンサーさん挙げてくれたガンダム、俺、全部ベスト5に入ってないですね。
うん。だから、あとは、もう、 多分入ってるとしたら、はい、0083だとか、それからユニコーンだとか、
うんうんうんうん、
それから、サンダーボルト。
そうですね。多分、まあ、見てないですけど、入ってると思いますね。
あとは、オリジンとか、うんうんうん、まあ、オリジンはもうファーストですから。
俺、こっちは08なんですよ、やっぱり来るのが。
でね、僕思うんですけど、ファースト入れてないんだったら、ガンダム否定してると同じことだと僕は思いますよ。
ああ、なるほど。
うん。それがあってのガンダムやろがって思う。
ああ。
ああ、そうですね。うん。
ガンダムの作画が悪いから見ないとか言うのは、ふざけんなって思いますよ。
内容的にはすごいと思うんですけど、うん、やっぱ
年代、3ヶ月の話ですもんね。
うん。
そうですね。
年表を覚えても、うん、フィクションですよ。
うん。
うん、
も
う
ここら辺がね、僕もやってきたことなので。
ああ、なるほど。
うん。
なんか今、すごく足元ぐらついてる感はありますので。
うん、大丈夫ですよ。
一生懸命今正座してね、足元固定してますもん。今俺が見てきたガンダムは何だったんだろうっていうのを揺らぎ始めてるんで、
うん、もっとすごいこと言うと、はい、富野以外の監督のガンダムを君は認めるのかい？
あ、ごめんなさい、それは逆に俺富野監督以外のものも、
あ、そうなんだ。
俺08とユニコーンとシードなんですけど、
あ、そこは多分世代差だな。
なるほど、
なるほど、うん、
逆に最近富野監督一番新しいのってレコンギスタじゃないですか。
レコンギスタはね、あれが、
はい、
富野さんね、
はい、
うつから治って、
はい、
やっぱり子供の向けじゃないとダメだっていうところに行ってる人ですから、
うんうん、
ああなります。
ああ、俺、じゃあすいません、本当にガンダムファンの皆さんには申し訳ないんですけど、俺は富野ガンダムはダメですね、どっちかっていうと。もちろん逆者とかも好きですけど、総合的に見たら型になってたと思います。好きな作品には上がってこないです。Gレコはもうまず論外ですし、
うん、
で初代もまあ、絵柄が見づらいっていうのもありますけど、やっぱり俺同じファースト意味合い的になったら平成ファーストのシードの方が好きなんで、でシードを見てファーストを見た時にあれシードパクってんだっていうことを気づいてちょっとシード遠くなっちゃいましたけど、でもやっぱりシードはこの間この番組の方と大好きなんですよ。
うん、
もうね、すごい、いい。翔さん、いいよ。いいよ。うん、潰しがいがある。それぐらい固まっててくれたら、もう、ダーさん大好きだよ。でもね、ガンダムの話をね、世代、特に平成生まれのことをやると、めっちゃ面白いんですよ。
ああ、面白いかもしれないですね、それはね。
なんでかっていうと、僕らはその、原体験で、ガンダムの、ファーストガンダムを、リアルタイムで見てる、体験してる世代ですから、
はい、
こういうことがあったね、こういう歴史を僕たちは見てきてるっていう状態なんですよ。で、平成の子たちっていうのは、例えば、平成に作られたガンダムを見て、過去を否定するんですよ。
ああ、なるほど。
今さっきのはそうです。
ああ。
だから喜んでるんですよ。ね、多分ね、このガンダムの話すると、
はい、
ここから変わるっていうのがあるんですよ。 G ガンダム、
あ、はいはいはいはい、
V の次ですよね。
じゃあファーストがあってゼータがあって、
はい、
ダブルゼータがあって一旦止まっての、はい、弱者があってのここで一つの UC が終わるんです。
はい、
でそこから最初に X が来て、
いや
最初 V じゃないですか。 V
が来
るんですよ。
で、
うん、
V が来て、
G が来て、
F90 か、91。
あ、91か。
F、ああ、はいはい。
それも入れるんだったら、じゃあそうですね。うん。
うん、
で、一応、両方ともそれ宇宙世紀ですよね、扱い。
そう、宇宙世紀
の、うん、
があって、ここからアナザーだ、アナザーが出てくるじゃないですか。
出ますね。
はいはいはい。
V、X、あ、V までが一応宇宙世紀か。
宇宙世紀、はい。
そうです、V が一番最後ですね。
はい。で、ここから、なんていうかな。X、X が入って、
X の前に G じゃないです
?G、ウィング X やな。
うん、G ウィング X か。
はい。
うん。
で、この間にガンダム作られてなくて、ブレイブが入ってくるんですよね。確か。
ブレイブ?
ブレイブシリーズ。勇者ロボシリーズ。
あ、ガンダムじゃなくて。
ああ。
ガンダムじゃなくて、
はいはいはいはい、
勇者シリーズが入ってくる。
勇者シリーズ、はいはいはいはいはい。
で、その延長で、X ガンダムですよ。ガンダム X です。
うんうん。
あれ内容はもう内容的には勇者シリーズじゃないですか。
おお、そうですかね。
で、それをガンダムフォーマット、ロボットをガンダムフォーマットにしたっていう感じですね。
ああ、なるほど。
で、全く関係のない、今度は喧嘩ガンダムがあって、プロレスガンダムがあって、富野先生が一旦引いたというやつですね。
うん。そうですね、V が最後ですよね、一応。
うんうん、
で、その後はアナザーガンダムになってしまうんで。
そうですね。
で、なんか歴史に終止を打つみたいな感じでターン A というのが途中でありましたけど、
ターン A の黒歴史で全部もうまとめてしまおうと、今まで違ったものを全部まとめてしまおう、
はい、
っていうことになっての、今度は間を埋めていこうという作業だったんじゃないですか、ターン A に行くから。
ああ、はい、
はいはいはいはい、
ターン A に行くまでにね、今度はレコンギスタとか出てくるわけじゃないですか。
そうですね、
うん、
ね、終局までの間を埋めていくと。
だからこれやってる段階で、
うん、
今の最後はターン A ガンダムですよってことでしょ。
扱い上はそうですよね。
うん、なんていうかな、 UC の最後がね。
うん、まあ UC 自体は、あ、でもそうか、レコンギスタも一応 UC になるのか。
なります、ライン上はね、
う
ん、
そうですね、
ライン上はそうですよね、
ライン上はね。
でターン A も一応ライン上は UC なんですよね。
そうですね、
うん、
でダブルオーダーとか、
はい、
それから、まあ、エイジだとか、
うんうん、
鬼子のエイジですけども、
うん、
エイジだとか、それから、なんだっけな、あとは何があった？
シード。
シードか。
ですよね、うん、ここら辺は違う道に行ってるんですけど、
はい、
でも、シードの、なんか、シードのあたりもまた変わってきてて、
うんうん、
で、これをまとめたのが、ガンダムスペリオ、スペリオブルドラゴンですよ。この世界をまとめてるのがね。
スペリオルドラゴン、
はい、
あ、その作品が、
あ、なるほどね、
ほうほうほう、
スペリオルドラゴンか、
はい、ここは SD の設定を入れてこないと説明がつきません。
あ、
ジョーさん、スペリオルドラゴンって検索してごらん、その分の系譜で必ずね、その時代を救うのはガンダムなんですよ。
はいはい。
で、人々の願いがガンダムになって、そのガンダムが役目を終わるとドラゴンになって異次元に飛び出すんです。で、それをまとめているのは、ガンダムワールドをまとめているのはスペリオールドラゴンっていうドラゴンなんですよ。
なるほど。
ということは SD ガンダムもガンダムですよね。
ああ
、
あ、はい。
ね、ガンダムワールドをまとめているのはバンダイではなくてスペリオールドラゴンなんです。はい、ついてこいよ、しょうさん。
もうね、SD ガンダムは全くチェックしたことないんですよね。
スペリオルドラゴンはリアルタイプもあるんで、リアルガンダム
タイプ、うん、ありますね、はい。
あるんだ。
はい、うん、ありますね。リアルサイトの、あ、もうありますね。
っていう話の持っていき方もあります。
ああ、なるほど。なんかもうそれでやっぱり、あ、じゃあそこまで見れてないんだったら語る資格ねえよってなっちゃいます
ね。ね、そんなことないです。それは絶対ないんですって。語る資格がね、知ってないからダメだろっていうのははっきり言って言っちゃいけないことなんです。アホかって言うんですよ、
うんうん、
知らなくて当たり前なんですって、
うんうんうん、
だからだからオタクは分野があるっていう話をたまにするしますけども、
はい、
こここんなこと言ってますけど、僕だって知らないことたくさんあるんですよ、
はい、
うん、ガッチャマンの設定知りませんもん今でも。
あ、
ガッチャマンっていうのは大足のケン君だけをガッチャマンって言うんだよっていうのを初めて知ったんです最近。
ああ、そうなんですか、あれ、
うん、知らなかった。あとの役は科学忍者隊だそうです。
あ、そうなんですか、へえ。
そんな感じかな。ガンダムの話するとね、ほんと尽きないんですよ。また三国志の三国伝の話になると、今度はガンダムの人たちが人間っていう形になって、うん、ガンダムの生命体ね、
そうですね、はいはい、
人間ガンダムっていうので演じてるっていうことになってますから。
うん、
あれ、三国伝のガンダムはみんな生きてるガンダムですよ。
そうですね。
もうこれね、UC の人たち、UC 原理主義者に言うと怒るんですよ、これ。それガンダムじゃねえ。いや、違うやろって。ガンダムじゃから、ガンダムなんだよ。
あ、
名前にガンダムついてるやんか、ガンダムやっ。
なるほど。それはなんか確かに愛入れないの声が絶対ありますよね。
そう。SD ガンダムはガンダムじゃねえ。じゃあこれは何なんだ、おめえらに言わしたらこれは何なんだ、説明つけてみろやってこと。絶対説明つかんのですよ。
説明つかないです。
ですね。うん、
だからキッズアニメの、飲めるようになると、リアルも飲めるし、 だからファンシーも飲めてくるんです
もう何もかも許容できるようになってくるんですね
だって同じフィクションの話ですよこれ
そうですね、そうですね
どっちが偉い、どっちがあのてか優劣つけてやれないことじゃないですかこれ。
ああ、なるほど。
お話ですし、はい、ただ、うん、話の出来いかんっていうのは好みですから。
うんうん、
そうですね。
ねえ、翔さん楽しい、翔さんあのついてこれてます。
あの
絡まれてるおっさんになって、おっさんに絡まれてる。ごめんなさい。それはもう謝ります。ごめんなさい。
あのすっごい今飲み屋で隣ですっげえ酔っ払ってるおっさんが絡んできてるなっていう感じが確かにしてます。
ただの言いがかりですから、ね、ごめんなさい
ね。こっちでね、ブラッキングさんの二人でなんかガンダムの話してたら、お、ガンダムのことは俺に話させろや、みたいな感じで来てるよなっていう、そんな感じがします、今。
今日なんか稲妻イレブンで俺たちに話させろや、だったんですけど。もう本当謝ります、すいません
でした。いえ、とんでもないです。
よう、翔さん我慢してると思うよ。俺嫌われたかな、今日って思いますね。
まあでも、正直、なんだろう、目から鱗じゃないな、これは、なんて言うんだろうな、自分のその世界狭い感というか、固定概念が、ことごとく崩されてる感じはします。
うん、そう思います。だから、今、ちょっとね、ごめんなさいね、翔さん、今まで僕、アニメカフェを聞いてて、
はい、
ちょっと気になってたことが、それなんですよ。
はい。
うん、
ウラキングさんは、
はい、
はっきり言いますね、この人は雑食なんですよ。
その通りです、
はい。何でも食えるんですよ。
はい、
多分その僕がシンパシーを感じたのはそこの部分なんです。
うんうん、
ああ、好き嫌いがないっていう感じですかね。
いやいや、これ面白いから食ってみろって言ったら多分食うだろうなっていうところなんですよ。で、翔さんに感じてるのは、
はい、
その固まってた時の自分なんですよ。
ああ、
はいはいはいはい。
これはこうじゃないのか、これはこうでないとダメだろっていうその自分基準のスケール、自分のスケール。
はいはい、
物差しっていうものがちょっと気になってたんで、
うんうん、
ね、いろいろガンダムを題材にボッコンボッコン殴ってるっていう状態です。
なるほど。
足元をバンバン殴ってる。
うん、
多少でしょう、UC のこともそうですし、
はい、
さっき言って本音が出てきたなと思って、本音を出してくれたんで僕はすごいありがたいんですけど、
はい、
特に、エイジの話をすると、だいたいわかるんです、これ。
なるほどね。
だからもう、ほんとエイジの時の、気持ちの高ぶりが、すっごい来てて、僕は嬉しかったんです
よ。
それで、なおかつ、エイジのすごいところっていうのは、あれを押し通して、
うん、
途中、打ち切りの危うきみもあったんですけど、
うん、
最後まで出したんです。
で、
あれ、保管するために、ちょっと、わからないやっていうので、
うん、
小説をちょっと試しに買ってみたんですけど、
はい、
これはすごい分かりやすかったんです。ものすごい解説してるんです、
うんうん、
お
で、ピックアップされてるんですね、いいとこだけ、はい、
うんうん、
お話の部分が、
はい、
で、アニメは途切れ途切れがあるんですけど、
ありましたね、
小説はちゃんと頭から終わりまで一本通ってます、
うん、
お
うん、それを知った時に、あ、これは保管しないとダメな作品、つまり中途半端な作品で酷評されるというか、合わない人が多いだろうな。
ああ。
10年経ってもいい評価はならないよね。
うん、
ウィングが10年経った時、ウィングだったかな？ウィングが10年経った時に評価が変わったでしょ？
評価変わった？ウィング
が？なんかね、評価が変わった作品があるんですよ。
ああ、なんだろう、評価変わったもの。
ウィングは女の子取り込んだのがすごいんですよ。
そうですね。
はいはいはいはい。
はい、多分それはウィングとシードあたりはきっとその点の類だと思うんですよね。
シードはそれでもね、ボロボロでしたよ。お話のなんか。
ああ、まあもちろん。
うん、ガンダムいらないやんっていうのがあって。コアファイターだけで十分じゃんっていうことですよ、あれ。
シードがですか？
シード。
おう。
あれで十分だと思います。あれとエースパイロットだけで十分だったもん。
ああ、なるほど。
ああ、なるほど。はい。
ああ、それは、今、納得しました。
納得していただきました。
はい。要するに、キラがいれば、キラは何だって構わない。
何だって構わない。
はい、
うん、で。そういう風にして見ていくと、結構ガンダムの原理主義者の人ってボコボコにできるっていう、
ね。ああ、なるほど。
SD を認めると、
はい、
視野が変わるんです、ガンダムって。
お、
特に SD の、SD ガンダムの懐の深さっていうのかな、
はい、
で、これね、お二人がどういうふうに評価されてるかわからないですけど、
はい、
ビルドファイターズってあるじゃないですか。
ありますね。
はいはいはい。
あれね、僕のガンダム史上最高のキッズアニメだと思ってるんですよ。
ビルドファイターズは面白いと思いますよ。
ガンダム史上最高のキッズアニメであり、
うん、
クロスオーバー作品だと思ってます。
うんうんうん。
ああ、そうですね。
SD 出ますよね。
出ますね。
出ますね。
ね、リアルタイプのガンダム出ますよね。
うん。
ね、この世界、これが、ガンダムの UC も、UC 原理主義者も、それから SD の好きな人も、全部入れる作品だと思って
る。ああ、なるほど。
そうですね。
うんうんうんうん。
そこには喧嘩がないはずなんですよ。
ないですね、うん。
ストーリーは結局ガンプラですもんね。ガンプラバトルで、友情を深めたり、あと、ライバルと戦い合ったりっていう王道ストーリーなので、
そうそう。
それに出てくるそのガンプラが、たとえリアル闘神だろうが、SD 闘神だろうが、それはうまく融合、そのストーリー面でぶつかり合うことがなかったので、
そうそう。
単純に SD が好きな子は SD 作るし、リアル闘神でかっこよく見せたいとか、デザインとかすごいね、気にかける子だったら、そういったところでも選べるっていう、人それぞれができた作品だと思うんで、
みんな大、そうそうそう。で、みんな大好き、俺ガンダム設定入れられるんですよ、あれ。
そうですね。
で、喧嘩ないでしょ？
はい。
で、やってることすごいですよ。ランナーパーと、空中に広げて、あーって気を溜めたら、次のカットでガンプラできてる。で、そのガンプラが、今度戦う分に対して、バトルするときに対して、みんなガンダムコックピットみたいなピコピコピコやってるでしょ？
はい。
はいはいはい。
動かしたいんじゃないの？みんなっていう。だから、ガンダムビルドファイターズを悪く言う人ってガンダム語れないんじゃないのって思うもん。
ああ、なるほど。いや、確かにラルさんが言った酒場とかに行きたいですよね。大人たちが酒飲みながらガンプラバトルする。
あそこもね、大人になりきれない大人たち、ダメな大人たちですから、あれになったら終わりだよっていうところも見せてるところがミソですよね。
そうですね。
はい、
でも、その作品のビルドファイターズを見てる時点で類ですから。
そうそうそうそう。そうそうそうそう。
だから、ビルドファイターズを見てるって、イコール、ああいう風になっていたいというみんなの願望が詰まってるんで。
そうそう。だから、そうですね、リアルを思考してお話が好きだっていう人はお話を褒めればいいんですよ。
はい、
作品褒めればいいんですよ。
はい、
認める認めないはそれはあなたの中での話で、
うんうん、
でも世に出てる以上は他に認められてるわけですから、はい、ディスる必要もなく、うん、黙っとこうが一番正しいんです。
そうですね。だから俺この番組一番心がけてることって、嫌いな作品があっても嫌いとは言わないで、興味ないふりというか取り上げないってことをそもそも前提ってしてるんですよ。
そうね。
だから今日俺だいぶ踏み込んでるんですよ。
うん、知ってます。
正直に言い過ぎてる感があるので、俺正直怖いですこれ。
大丈夫です。
いや
ショウさん、
はい、
でも大事なことなんですよ。
そうですね、
翔さんのやってることも大事なんです。僕踏ませてるだけですから今。
完全にしてやられてます。
もう時代こうだよ、時代ここにあるよ、ここにあるよ、お前これどう思ってんだいっていう時代をすっと爆弾を投げつけてる。
で、その爆弾は甘くて返そうとして自爆してるんですよ。
いや、ちゃんと取ってるんですよ。これで取って、新刊を入れ替えようとしてるんですけど、して持って帰ってんですけど、でもそれ以上の新刊実は2つありますっていうことです。
そう
です
ね。
なんかね、この酔っ払いのおっさんがものすごく殴ってますけど、ほんまね、ごめんなさいね。
こ
んな
話、いやここまで踏み込んだ話をしたのは正直初めてなので、
うん、
面白いは面白いんですよ。
でもこれ楽になれたんじゃないかなと思います、翔さんが。勝手に思いますけど。
そうですね、俺のポリシー崩されましたんで楽にはなりましたね。
ポリシーでもね、綺麗事言ってくださいよ。
はい、
うん、絶対それは大事なことで、これはもうこれとしてボツにするのはボツにしていただいて結構ですし。はい、実際これ、ウラキングさんにもちょっと聞きたいんですけど、
はいはいはい、
今までね、たくさん多分見てきた作品で、
はい、
これ合わないって作品があるじゃないですか。
まあありますね、はい。
でも、最後まで見ちゃった作品ってあるでしょ。
そうですね、合わないと思いながらも最後までなんだかんだ見てる作品もあると思いますね。
でもね、それね、ちょっと思い返してください。自分好きなとこあったでしょ。
ありましたね。
うん。
うんうん、
その、これ合わないけど、でも、好きなところがある、その好きなところを大事にしてください。
なるほど。はいはい。
その好きなところがあれば、ずっと見続けられるんですよ。で、これを僕やらなかったから、2000年代のアニメだいぶ見てないんです、実は。
おー。
特に深夜枠の方ね。
あー、なるほど。
うん。年齢もあるんですけど、
うん、
やっぱハルヒちゃんとかすごい人気だったじゃないですか。
はいはいはい。
あれ見れなかったんです、僕は。
おー、そうだったんですね。
うん。で、尺眼のシャナーでしたっけ？
ありますね、はい。
あれ見られました？翔さん。
ごめんなさい、その辺は俺、
ね、
全部見てないです。
ウラキングさんね。
僕も全部ではないですけど、ちょこちょこは見てますね。
これね、僕ね、DVD の第1期から、最終話まで全部マラソンで見たんですよ。
おお。一気に見たんですか？
一気に見ました。短期間に、一期というか分けてみましたよ。一期は全部見た。二期見た。うん、で、三期見たかな。
おお。
で、最後まで行った。三期はっきり言ってわけわからない世界に行っちゃってたんで、ちょっとだいぶ戸惑ったんですけど。
はい。
で、これを、一言で合わせると、一言で言い表すと、男の子が突然出てきた女の子とやって、その子とキスをするまでの話。これ これ一言で表すとこうなります。
おー。お
ー。すべての作品を一行で表せっていう風に、表せるように心がけると、
うん。
だいたい見えてきますよ。芯が太いか、そのお話の芯が太いか、狭いか。
うんうんうん。
で、ここが、この、一言で表せなかったらブレてますから、これ。
あー、なるほど。
だから見えなくなっちゃうんだろうなと思います。
あー。
おじさんがね。
基本的に、ショーは、まず食わず嫌いが多いので、
はい。
最近こそね、この番組やり始めるようになってから、いろいろその、ご紹介いただいたコントロールだとか、
うん、
ああいった、もう今まで本当にこの10年間ぐらいまともにアニメを見てこなかった中でやってた作品を中心に見てはいるんですけれど、基本的に俺、まずアイドルアニメって好きじゃないんですよ。ラブライブは、俺アイドルアニメとして見てないんですよ。
部活青春アニメです
か？そうなんです、
うん。知ってます。
なので、好きなんですよ。だから、どんなにその勧められても基本、ラブライブ以外のアイドルアニメって見なくって、だから俺、ウラキングさんとフェザーノットさんが好きだっておっしゃったウェイクアップガールズ、
はい、はいはいはいはい、
あれも最初全然見る気なかったんですよ。職業アイドルはいらねえよっていう状態だったんですよ、
うん、
で水嫌いというか、本当にどんなにウラキングさんが好きだって言ってても全く見る気がなかったものが、うん、とりあえずそのテイシンさんとかも来てみんなで語るかって話になった時に、じゃあ一通り見てみるだけ見てみようと、
うん、
いうその、まあ、どうせ好きにならないけどねっていうような結構シャリ構えた感じでで、見たんですよ。
ウラキングさん。
いや、大丈夫、大丈夫です。
ごめんなさいね、これ本音です。
まあ、翔さん、翔さん、惚れる。そして、翔さん、ダンサーが、その当時のダンサーが重なる。惚れるわって。
本当にごめんなさい、ウラキングさん。作品ディスるわけじゃないです。実際に見てみたら、
はい、
それなりに楽しい部分もやっぱりありましたし、あと、泣ける部分もありましたし、
はいはいはい、
やっぱり俺の固定観念というか価値観のその行き過ぎた感が見もしないでよくそんな評価出したなっていうようなところは感じたので、
はいはい、
そこはちゃんと謝らせていただきたいと思うんですけど、
うん、
俺はアイドルアニメは好きじゃないんです、
はいはい、
でラブライブだとか恋するだとかああいうのが好きなのは結局俺の中のくくりが学園部活ものなんですよ。
そうだね、うん、聞いてて、ね、
はい、だからデイズっていうサッカー漫画今やってますけど、うん、あれも大好きですし、
うんうん、
見ててすごい楽しいなと思いますし、
うんうん
うん、あと、まあ、ちょっとこれアニメじゃないですけど、ちょっと前まで漫画ボックスってアプリでやってた、オールアウトっていうラグビー漫画。
あれ今度アニメ化しますよね、オールアウト。
あ、そうなんですね。じゃあぜひともそれ見ようと思ってますけど、
はい、
そういった作品群の中で、たまたま部活の名前がアイドル部だったって。
ああ、なるほどね。うん、
それがたとえ、それが野球部だったら俺メジャー大好きですし、
うんうんうん、
サッカー部だったら、ホイッスルが好きですし、レイズが好きですし、
うんうん、
そういうことなんですよ。結局、俺の中心にあるのは部活もんなんです。
あとね、翔さんに、もう一つ言わせて、
はい、
多分これはダメなんだろうなっていうのは、はい、可能な演出が多分ダメなんだと思う。
大嫌いです。
ね。
リアル思考じゃないとダメです。
そうそうそうそう。だから、それだったら、そう、アニメじゃなくても多分、翔さんは大丈夫なんだと思う。
だと思います。この10年間ずっとアニメを見てこなかった人間なんで、
うん、
アニメに求めるものはリアル思考になっちゃってるんですよね。
翔さん。
はい。
翔さん。24歳のダーさんがそこにいる。
もう、ぶっちゃけました。要するに俺、アニメ自体は、見やすいから見てるだけであって。
そうそう、そうなんだな。
うん、アニメ特有の、じゃあ、もっと言いますよ。キャプテン翼嫌いです。
うん、いいよ。
好きになれません。
吐いちゃえよ。吐いちゃえ、吐いちゃえ。
で、あと、
あげるから、
中学生の頃は好きだったテニスの王子様。これ、ウラキングさんすっごい大好きな作品なんで。
そうですね。
本当に申し訳ないんですけど、俺、今テニスの王子様大嫌いです。
あ、それね、わかります。わかります。
中学生の頃は、ツイストサーブを真似しようとして、テニス部にも入りました。ただ、本当に好きなテニス漫画は、だいぶ前、俺が小学生か幼稚園ぐらいの頃の連載だと思うんですけど、フィフティーンラブっていう作品が一番です。
あ、おうおうおう、
マガジン。
マガジンでやってた、
はい、
結構硬派のやつよね。
そうなんですよ。俺、あれ全巻持ってたんです。むしろ俺が集めたんじゃなく母親か誰かだと思うんですけど、
翔さんベイビーステップはどうなの？
それは直樹に紹介してもらってすごい好きです。
ああほら、やっぱこの辺りだろうなと思ったよ。
ですね、
聞いててね、うん、
あの辺はまあフィフティーラブに関しては部活ものからプロものになったので、
うん、
あれはまあストーリー追っていく上で当たり前のことかなって感じで受け入れられますけど、
まあベイビーステップも今プロになるじゃないだってやってるけどね。
そうですよね、
なっちゃったのかな今。
でもあれだってすごく論理的な思考でテニスやってるじゃないですか。
そうそうそう、ね、
うん、
とんでもない設定で、なんかまあ、じゃあちょっと例あげますよ。コートのネットの横からね、スネークみたいなことないじゃないですか。
ああ、はいはい、わかります、わかります。
あのネタはね、今からね30年ぐらい前に、
はい、
なんだかな、30年ぐらい前の銀色のラケットを持つドラマがあったのね。
はい、
ドラマがあったのね、うん、その中で特撮の部分で、はいはいはい、表現されていた幻のサーブっていうのがそれなの。
ほー。
お
ー、元ネタがちゃんとあるのですよ。
おーおーおお。
これね、昭和の人しか知らない。平成の子たちなんかわかんないだろうなと思う。
うんうんうん。
で、あれを見て、多分ね、年取った人たちはそれを見て、
うん、
あ、昔のこれだろうなっていうやつなんですね。
あー、うん、おー、なるほど。
まあ、年寄りバカにしたらあかんと。
まあ、変なんで、その、同じアニメ漫画の中でも、ハマれる作品とハマれない作品、これはもう完全にそのフィクションだっていうような、それこそ大の大冒険とか、ああいったものはもう、逆に許せる許せないの範囲じゃなくて、とりあえずもう、これはもうこういう作品だと思って、諦めちゃってるところが一部あるので、それで楽しめるんですけど、変にそのサッカーだとか、アイドルだとか、現実にあるもの、リアルであるものを持ってきて、話をしていくとちょっとなんか違うんですよ。
今ね、翔さんがすごい今本音を言ってくれてるから、
はい、
ね、僕ね、ある種あなたに違和感を持ってたのよ。アニメの番組やってるっていうところで、すんごいね、今整理されていって、
はい、
おー、
うん、整理されていってすごい、うん、そうだよねって思う。
ああ、ご納得いただける感じでした。
結構なんか、翔さんが等身大になっていくの。
ああ、よかった。
なんで俺ね、あなたに対してこんなに違和感持ってたのかなっていうのが、すんごい今整理されてる。
ああ。
で、ウラキングさんはやっぱりシンパシー持ってるっていうのは、さっきも言ったけど雑食なんだろうなっていうのはあったから、翔さんが固まってるっていうのは、固まってるというか、ガチガチのスケール持ってるっていうのは、やっぱそこで分かった。
うん、ああ、
うん。
これね、そうね、チラッと出してごらん。
はい、
うん。一気に出す必要なくて、はい、今みたいにこんな本音で一番言いたかったことをものすごく言ってくれてるのが嬉しい。
ああ。
多分今までの作品というかナンバリングを聞いていただけると、うん、 その中で徐々に出てたとは思うんですよ。
うん、だからそこの部分が、なぜ、こう、だから、ごめんね、素直に言うね。
はい。
本音の部分だけど、褒めたくもないのに褒めてるよな、いいとこ探してっていうのが僕の感想。
ああ、なるほど。
ああ。
はい。
で、これをまず褒めてるのになぜここを褒めないんだっていうのもあるのね。
はい。
うん。
そこの違和感が、今、うん、雪解けしてるおじさんの中。
ああ、よかったです。なるほど。
ってことは、自分に嘘ついてるよねってことですよ。
はい。誰も傷つけないようにしようと思ってます。
うん、だから、それを、メールで打ったのは多分そこだ。
ああ。
作品に恋をしてたら、辛いんだよね。
なるほど。
入っていくんだね。
はい。ああ、いや、嘘の塊ですよ、今のショーは。
おお
好きなものは好きととことん言いますけど、
うん、
嫌いなものを好きと見せかけてますよ。
うん、でもやっぱり感じたもん、それは。やっぱり聞いてて違和感が、はい、違和感を感じたのは、
はい、
やっぱ、オタク特有の、
はい、
好きなものに対して、
はい、
エネルギーを注ぎ方があるんだけど、それが多少違うっていうのがあったの、ダーソンの中で。
あ、なるほど。
うん。それがあったから、翔、
はい、
さん、翔さんというか、まあ、裏キングさんと話してみたいなっていうのはあったんだけども、はい、やっぱり。もう、稲妻イレブンやろうっていうので、
はい、
たまたまちょっと深い話になってるけど、
はい、
これはしばらく続けて、だんだん毒舌キャラにシフトしていく方向にしたらいいんじゃないのかなと僕は思うよ。
あー。
ザ・キングさんがやっていって、それに対して、翔さんが少しずつ自分の思うことで、だんだん、その、擁護しながら、なんていうかな、オブラートに包んで殴るっていう技を覚えてくれたら、そこは、翔さんの味になると思う。
ベアナックルで殴るんじゃなくて、こう、ちょっとグローブはめて、スポーツ的に殴りにかかるみたいな。
チャージするんですけど、実は、肘で殴ってるという、タックルしてる。
こうブラインドでこう、
そうそう、じゃあジャンプしようとするやつのユニフォームを持って下に下げるみたいな。
あ
それを覚えてくれるともっとえげつないのが出てくるから、翔さんの持ってる泥の部分の上積みの部分を見せといて本当は黒いっていうのを僕は感じてたから。
ああ
面白いですね、それも。
今日ね、ほんとね、翔さん好きになるわ、俺。
ありがとうございます。
好きになる
から。
っていうかね、どんどんね、あ、やっぱりこういう人やったんやっていう、
予想が。そんな片鱗を見せないようにしてるから、今までスッキリしなかったけれどもと。
もやもやがあったもん、
はい。本当に、知識も何もないので、作品ね、今までのその歴史だとか、こういった作品が同じアイドルの中でもありました、作家の中でもありましたっていうのを、全く知らないで、無知の状態で文句を言ってるんで、危ういと思うんですよ。だから隠してるんです。
で、いいんですよ、それで。
はい。だから、もう、俺、否定されるのが怖いので。
ガンダムのシードの時に、
はい。
ちょっとそこの部分が見えたので、本当はどうなんかなっていうのがあったから、ちょっとね。
はい。
大丈夫です。
シードの時は、ちょっと夜のテンションもあったので、それこそ、今時間帯の収録で、ライブやったんで、結構言いたいこと言ってたんですよね。
いい。だからあれが、あの文の中で、
はい、
やっぱオブラートに包んでる部分もあるんだろうな。オブラートに包んでて、
はい、
殴ってる部分も、なんだろうな、殴ってんのか、お前を殴ってんのか、それはっていうようなところが。でも楽しかった。今日はね、翔さんが知れてよかった。翔さんの本音が見れてよかった。
いやー、よく、それも、楽しんでいただけたのは最高です。こちらとしても。
楽しんでたんじゃなくて、多分、楽しんでた。僕は、翔さん楽にしてあげたいなって、ちょっと途中で思ったので。
あー、なるほど、なるほどね。
でも、これ、このまま行くと、ちょっと辛いよなって、俺は思ってた。
少し。まあ、そうですね。
やっぱり、こうやって回を重ねるごとに、
うん、
いろんなリクエストもいただけるようになって、
うん、
あれ話してくださいこれ話してくださいって言われるものが、まあ、ツイキャスやってると一番顕著なんですけど、それ知らないんだわって、何も言えないんだわって言って逃げるんですよ、いつも、
うん、
で、それがその、まあ、正直辛かったんですよね。だから、 何回かツイキャスでも言うんですけど、忘れちゃいけないのは、ショーが興味のある作品しか取り上げませんので、っていうことを何回か言ったんですよ。
それでいいと思います。
そうじゃないと、ボロしか出ないんで。だから今日はちょっとボロ出るの覚悟で、ダーサンさんとちょっと、稲妻イレブンとちょっと違う枠外で殴り合いをさせていただきたいなと思います。
いやいや、別にこれ殴り合いというか、ちゃんとスパーリングができたのでよかったです。
そうですね。
ああ、なるほど。
翔さんとスパーリングっていう最後になったけど、
はい、
でも最初ね、ガンダムのエイジを出してみてどうなのかなっていうのがあったけども、はい、これは稲妻イレブンつながりで渡りに触れたってもあったんで、今考えると。でも本音出してきたからね。
うん、
まず本音出さないとこっちも、
はい、
そうですね、うんうん、
本音は話してもらえないので、
すごく今すっきりしてます俺。
ありがとうございます。